本日与えられました聖書の御言葉、今日はまず旧約聖書のエゼキエル書の言葉に向き合いたいと思います。イスラエルの民は始祖アブラハムをはじまりとして神に選ばれた神の民として建てられ、そして歩んできます。ところがそこに神と交わした約束を破り、神に背いて己の欲望追求のみに走ってしまった結果、大きな裁きを負うこととなりました。バビロニア帝国という巨大な帝国に攻め入られ、都エルサレムは包囲され、ついに陥落し、国は滅びていきました。国の民はバビロンによって、そのバビロンの地へと強制連行をされていきます。いわゆるバビロン捕囚と言われるものです。聖書を読むときに、実はこのバビロン捕囚のことは直接ストレートに記されることがなくても、背後に大きな影響を及ぼしていることがあります。私たちもそのことを心に留めたいのであります。神様が預言者たちを通して神の裁きを告げたり、あるいはそれを実行したりすることは、約束を破り罪を犯したその民をただ懲らしめて滅ぼすことを意図しているものではありません。聖書の中で裁きが告げられるのは、ただ懲らしめたり、あるいは滅ぼすことではなく、そこで悔い改めて神に立ち返ることこそが求められています。バビロンという地へ強制連行されて連れてかれていった民、実は一度ならず三回にわたって民は連れて行かれました。バビロンに背いてはならない、これは自分たちが犯した罪の結果だから、これは甘んじて受けねばならないと預言者エレミアは懸命に語りましたけれども、当時の指導者たちや民はそれに耳を貸そうとせず、いや自分たちは神の民だと言って、そしてバビロンに抵抗しようとするのです。その度ごとにまた破れては捕まり、バビロンに連れてかれる。それが3回にわたるのです。エゼキエルという人は一番最初にエルサレムが陥落して、そして連れてかれた第一陣の一人でした。エゼキエルは祭司でした。彼は捕囚の地バビロンに連れてかれ、そこで預言者として召されていきます。エゼキエルは自分たちの欲望追求のみに走ったことの最も象徴的なこととして偶像礼拝を挙げます。現代私たちはこの偶像という言葉は誠に残念でありますけれども、テレビのニュースなどでイスラム原理主義の人々が、例えばアフガニスタンのバーミヤンの仏像を爆薬で破壊していったあの映像を思い起こすことができます。偶像礼拝はけしからんと、そう言って偶像を爆薬で破壊する。しかし聖書をよく読んで聞いていくならば、偶像というものはいわば木や石の塊でしかなく、本当は実は偶像を作ることによって、その偶像に人間の欲望を 是認していく、 OK を出していく、それでいいんだということを偶像に言わせていくわけです。そのためのものなんです。ちょっと腹話術やってる人には申し訳ない、怒られそうですけども、いわばその偶像に自分たちの欲望を良しとすることを言わせて、そしてその欲望に突き進んでいくわけです。エゼキエルは国が滅んでバビロンに連れてかれた自分たちの仲間に向かって自分たちの過ちをはっきりと告げます。そしてこの苦しい裁きを受けたのはまさしく神に立ち返るためであったんだ、そのことを懸命に語りました。どのぐらい時を要したのかはよくわかりませんが、今日与えられておりますこの御言葉は神の許しと神との関係の回復が告げられています。エゼキエルの言葉を聞いて誠実に悔い改めた者たちの存在がこの背後に考えられます。神に立ち返った者たちを神は許し、そして始祖アブラハムに約束したその家の約束の地に返してもらえる。神の許しは罪の汚れを清め、新しい心、新しい霊を授かることであると示されます。新しい霊、神の霊は大変興味深い表現で肉の心を与えると言っています。それは対照的に罪の中にいるときに人の心は石のように固くなっていってしまう。それはもっと具体的に言うならば、聞く耳を持ち得ない固い心を、石の心と言い表していると言えるのではないでしょうか。それに対して肉の心、血が通って温かい柔らかい心、それは素直でへりくだった従順な心であります。それは具体的には聞く耳を持って、そして聞いた神の言葉に従順に従っていこうとする心であります。神の霊をいただく人間がどのように変えられるのか、実は旧約聖書の昔にすでに明らかにこのようにされていたのです。こうやって人は神の霊によって変えられるのだ。そのエゼキエルの予言は時を経てイエス・キリストによって真に実現した、成就したと言える。そこで今日のヨハネによる福音書の御言葉に向かいたいと思います。イエス・キリストは十字架にかけられ三日目によみがえられた後、40日間弟子たちにご自身を表されたとあります。ただ自分はよみがえったんだということをそこに示すだけではなかったでしょう。主イエスはかつて弟子たちが主イエスがなさったこと、言われたことを理解できていなかった。何のことをおっしゃっているのだろうか、わからなかった。そのことについてあの十字架をもとにして、それはこういうことだった、これにはこういう意味がある、そのように弟子たちに教えていかれた、その大切な時であったと言えるでありましょう。こうやって復活の主イエスと直接 そこで教えを受け、解き明かしを受けるのは実に幸いのことですし、私たちは、ああ自分もそうしていただけたらいいのにと思わないでもありません。主イエスは40日弟子たちと過ごすに現れた後、天に昇って行かれる。聖書に記されております。今主イエスは天の神の玉座の右に座したも、信仰告白で私たちはそれを告白します。では私たちは、いや、あの主イエスが天に昇って後の他の弟子たち、後で導かれた者たち、この2000年の間生きてきた人々は、復活の主イエスに直接お話を聞き、解き明かしを受けることはもはやできない。しかし、同じことを、主イエスは聖霊を使わすということで、あなた方も同じことを味わい知ることができるのだと教えてくださっています。復活された主イエスに、あの十字架の意味をおそらく示されたでしょう。十字架は最も惨めな敗北の印であったはずです。力なくそこに釘打たれ、ただ死んでいくその姿に、弟子たちは挫折感を味わい、失望を味わい、そしてその十字架は忌まわしいものでしかなかったはずであります。しかしながら、復活の主イエスに出会い、この十字架が実は惨めな敗北の姿ではなく、栄光の姿であった。罪を根こそぎ、取り除いていく、その驚くべき輝かしい出来事であったんだ。ということを弟子たちは知らされていくわけであります。十字架により一点のシミもなく罪を洗い清め、そして復活によって罪の極みにある死に勝利された神の国に生きる永遠の命をいただくのだ。その救いを復活された主イエスが、そしてその主が使わしてくださる聖なる神の霊、聖霊が、私たちの固くなな石の心を肉の心へと変え、その救いに預からせてくださる。自分では変えようがなかった心でありましたが、ただ神の憐れみのゆえに、柔らかな、信じる肉の心をいただいた。信仰というものを、私たちは、ただ一方的な賜物として、ギフトとして、いただいているのです。信仰は、断じて己の力や己の努力で、勝ち取ったものだとは言えない。そのことが今日のおしまいのところにあります、弁護者にして助け主、真理の霊をいただいて心底、ああその通りです、それを私たちはアーメンと言いますが、そう言えるようにされるのです。聖霊を受けて私たちは変えられてきた。この十字架が何か遠い出来事、他人事であったものが、もはや他人事でなくなっていく。この自分のためだと信じるようになった。何度も何度も問い、疑い、尋ねながら、そこに人には言えない罪の数々が湧き返り、一層固くなになりそうな心に、復活の主イエスが語りかけてくださる。聖霊が 心を肉の心に変えて、招きと許しの言葉を聞く耳を開いてくださった。そこで改めて、十字架は私のためであった。そして主は今も生きて復活の命、とこしえの命に招いてくださっている。霊の助けによって、そう信じて、洗礼を受けて、キリスト者となる。それは、自らの主人となるイエス・キリストと同じ道を歩む、覚悟と決断を持つということであります。教会はコンビニエンスストアとは違います。よく教会は敷居が高いから敷居を低くした方がいいって言われます。それは、初めて教会においでになる方に対して、もっと配慮を持って、その人の気持ちをしっかりと受け止めてお迎えするようにという意味ならわかります。その通りです。がしかし、信仰そのものは、人の生き死にに関わるもので、決してお手軽に信仰の道に入るものではありません。洗礼を受け、一人のキリスト者となるには、やはり大きな、いわば覚悟と決断、決心がいるでしょう。教会に来るときの来方は人それぞれであります。もう、大きな一大決心をして、人生を本当に尋ねた末にやっとの思いで教会をの門をくぐってくる方もあれば、賛美歌が好きだから歌いたい、キリスト教文学が好きだから、そういう動機でおいでになることもある。それぞれの仕方で神様は私たちを導いてくださいます。しかしこの十字架の前にともどもに立たせられて、そして聖霊がそこに働いて聞いていくときに、私たちは決してコンビニで棚から軽くこう何か物を取って買い取るように、信仰や救いというものを手にするものではないということを知るのであります。そこで信じることのいわば重さとでもいうものをつくづくと思い知らされます。決して脅す意図ではないことは分かっていただけると思いますが、洗礼を受けてキリスト者となるということは、喜んでキリストを主人として従っていくことであり、キリストが世の光であるように、キリスト者もキリストの光を放つ存在となるということであります。イエス・キリストは言われました。私は世の光である。私に従う者は暗闇の中を歩かず、命の光を持つと。またこうも言われています。私を信じる者が、誰も暗闇の中にとどまることがないように、私は光として世に来たと。そして最後の晩餐の席で、主イエスは弟子たちを世に使わされたと言われています。キリストを証しする者として派遣される、その使命を与えられる、それがキリスト者となるということです。私は世の光であると宣言されたイエス・キリストは、続けて私に従う者は暗闇の中を歩かず命の光を持つと言っておられる。話が少し飛躍するようですけれども、 新約聖書の後のところで、初代教会の指導者であった使徒パウロは、そのことを次のように言い換えています。主の霊のおられるところに自由があります、と。主の霊のおられるところに自由があります、と。暗闇の本質は、罪の縄目に縛られることにあります。全くもって不自由であります。しかも罪は、そのことに気づかせないように働いていく。自分がどんなに囚われている身であるか、縛られているかに気がつかないようにする。しかし、今日、御言葉に与えられている真理の霊、弁護者にして助け主なる霊、聖霊をいただくときに、私たちは気づかされていくのです。何にか、その縛りにであります。罪の縄目に気づいていくのです。その気づきを与えられ、それはまた別の言い方すれば、目を開かれていくことになる。今日のところで聖霊は弁護者と言われている。これは裁判の席で、私たちの罪を数え上げて、この者はこれこれこういう罪を犯していて、これだけの処罰を受けるべきものであると、裁きを求める検察官のようなものではなくて、もう明らかに罪を抱えている私たちでありますけれども、その私たちの味方となって、私たちを弁護する存在として、弁護人としてこの傍らに立ち、聖霊は我々を、に助けを与えてくださる。だから、この縛られている己の姿に目を開かれて、それに直視していくときに、本来ならば、たちまちに固くなに石のような心になるはずであります。いや違う。そんなはずはない。もっと自分を正当化し、そして仮に自分がそうなっていても、それはあの人のせいだ、この人のせいだと振っていってしまうんです。それは固くなっていく心の姿です。ところがです。弁護者として聖霊が私たちを助けてくださるときに、神は私たちを責めて責めて突き上げてくる存在ではなくて、私たちがそこで縛られ、いや縛りだけではありません。そこで血を流し、うめきを上げていくそのことを知り、悲しみ、痛んでくださる。そうなんだ。その気づきというものは、キリストの光を当てられて見えてきた自分はあまりにもひどかったり辛かったりして、そこから目を背けたくなるものであったとしても、その自分を光であるキリストがそれにも勝る十字架の苦しみをもって許し、まさにその傷を包み込んで癒そうとしてくださっている。そこへの気づきへと導いてくださるわけです。光と言いますが、光とはどういうものか。主ご自身の言葉によれば、真理について証をするものであると言われています。真理、正しいこと、何が真実で何が偽りであるかを明らかにするものであります。そして、光が世に来たのに、人々はその行いが悪いので、光より闇の方を好んだ。そう言われています。世は私を憎んでいる。私が世の行っている技は悪いと証しているからだ。とも主は言われています。 さらにその方が来れば、これは聖霊のことですが、罪について、義について、また裁きについて世の誤りを明らかにするとあります。聖霊を受けて世の光となったキリスト者は、誤りと偽りを抱える世から、やはり憎まれることになるのだと、今日の御言葉ははっきりと教えています。つまり、洗礼を受けて、キリスト者となるということは、光のことをされるがゆえに世から憎まれることとなるのだということを承知し、覚悟しなければならないということです。憎まれてどれほどの迫害を受けることになるのか、わかりません。時代状況によって異なってくるでしょう。しかしです。本質的に世から不都合な存在とされることを知っておかなければなりません。私たちもかつて闇を好み、光を憎む一人であった。だから、その憎しみがわからないではない。それは、恐れから来る憎しみ。恐怖がその根底にある憎しみであった。今改めて洗礼を受けて、一体何の益があるのかと問う。迫害を受けることが光に生きる者キリスト者である限り負わねばならないことであると言われている。洗礼を受けてキリスト者となったって、じゃあ苦しみが加わるばかりで一体何の幸いがそこにあると言えるのだろうか。私たちは闇に生きる限り闇の縛りの中にとどまり続ける。闇の縛りとは何ぞや。聖霊によって照らされていくときに自分の人生の中に必ずその闇の縛りというものを見出すことがきっとできるでしょう。それがいかに苦しいことであるか、それがいかに悪循環を繰り返し、いかに多くの涙を流させ、挙句の果てには命まで損なっていくものであったか。その泥沼に沈む己に気づかないで、あるいは気づかないふりをしてきていたが、神の霊をいただくときに、そこに十字架の苦しみを負い、命の犠牲を払ってまでしてこの自分を助けよう、許そう、生かそうとして差し伸べられてくる主イエスの御手を見出すこととなった。自力で何とかしようとしてもがいてきたが、もうどうにもならず逆にドツボにはまり込んでいくばかり。お手上げな自分を認めることもできなかったが、その敵意のない、いや、敵意どころではない、深い憐れみに満ちたその御手を、ただ聖霊によって見出すときに、そこに自分のすべてをお任せしていく、委ねるという信仰が与えられてくる。洗礼を受けて光の道を生きるということは、その縛りから自由にされるということ。御言葉に従って正直に生きること。そのために、この世において不利益を被るかもしれない。いや、今日の御言葉からするならば、そうなる。しかし、あの縛りのもとに戻ることを思うならば、その不利益をきっちりと見切ることとなる。どんなに迫害されても、その迫害する勢力は決して勝利しないことを、聖霊がまさにそこに教え示すでありましょう。そしてあなたは、なお許されてあり、 あなたは主にあって自由だと何度でも気づかせてくれるでありましょう。だから私たちの信仰が迫害に耐えられるだけのしっかりとした信仰であるかどうかを心配しないで、できることは聖霊の助けと導きを祈り求めることであります。今一度弁護者にして助け主なる聖霊こそ我らをキリストにつなげ、十字架の贖いによって我らの罪をの縄目から解き放ち、自由なものとしてくださる。キリストにある誠の自由人として生きよう。父なる神にも隣人にも自分自身にも嘘をつかず、素直にそして正直に生きよう。もしも過ちに再び気づかされたならば、もうかけるようにして十字架のもとに戻ってこよう。そして祈ろう。きっと聖霊が御言葉を通して私たちに差し伸べられる主の許しの御手を見る目を開いてくださるでありましょう。そして安心して光の子として主を証ししていきなさいとの御声を聞くでありましょう。